相田優の今日も今日とて物よかし。皆さんこんにちは。今日も今日とて物よかしパーソナリティの相田優です。物よかしはなんとなく心惹かれる、好奇心をかきたてられるという意味。この番組は僕相田優が好奇心の赴くままに調査したりおしゃべりしたりして、聞いているあなたの好奇心をちょっとだけくすぐっていく、そんな番組となっています。はい、ということで記念すべき10回目、まあ記念すべきが早い気もしますが、10回目となります。よろしくお願いいたします。ここ最近のトピックで言えば、前回がアップルの発表会の話でしたけども、まあ、そこで確か発表されてたのかな、ちょっとその前後だったと思うんですけど、 iOS14.5 にて追加されました iPhone の Face ID を Apple Watch で解除できるっていう機能が最近の iPhone に来まして、これがねめちゃめちゃ便利だなと思った話なんですけど、 iOS14.5 と WatchOS7.4 を、それぞれ入れておくと iPhone の Face ID、 僕今 iPhone12 なんですけど、それをマスクしたまま Face ID を解除できる機能になりました。これすごい便利で、やっぱり特にコンビニの決済のタイミングとか、僕電子マネーよく使うんですけど、まあなかなかね入れるのめんどくさいんですよ。なんですけど、ここがアイプローチしてるとできるのですごく便利です。仕組みとしては一応 Face ID を最初に認識して、その時にマスクしていると、マスクしている状態を認識すると Apple Watch と、接続して、設定、事前に設定しておいたところで、あ、じゃあ Apple Watch この人はしてるから本人であろうと、ということで、ロックを解除してくれると、こういうことですね。ただ、ロック画面の解除のみっていうところはあるので、正直アプリのところもこれで解除できるとすごくいいなと思うんですけど、まあそこまでいくとセキュリティの問題にもなるから微妙かなと思うんですけども、まあ何にせよこのロック機能が解除されただけでも非常に便利だなというふうに思っています。ということで本日はですね、便利なお話、最近買ってこれ便利だなと思ったものの話を今日はしていきたいと思っております。それでは今日も今日とて物よかし、最後までよろしくお願いいたします。改めまして、相田優でございます。本日ご紹介したいのはこちら、スポーツテクノロジー&クリエイティブの会社テンシャルの製品がすごいでございます。まあちょっと前から会社の名前は少し見たことがあったんですけれども、ある製品が出まして、それをきっかけにいろいろと注目をし始めたこのテンシャルという会社のちょっと製品を買ったので、ちょっとそこのご紹介をしていきたいと思います。でテンシャルって何ぞやと言いますと、2018年に誕生したスポーツテクノロジーとクリエイティブのブランド。自分の可能性、ポテンシャルを信じ、一歩前に踏み出せる人を増やしていくことで、世界をもっと輝かせたいというミッションです。と公式ホームページに書いてあります。まあ、要はスポーツに対してテクノロジーとかクリエイティブの力を用いて、そこの課題を解決していこうという会社さんですね。扱ってる商品は、コンディショニングに関わるものが結構多いかなと思います。まあ自分の体の調子をいい状態に持っていくための作業っていうのはコンディショニングっていう作業になります。で、対アスリートでしたったりとか、一般の人、それ関わらず両方とも対象にしているところで、まあもしかしたら聞いたことある方もいるかもしれないんですけれども、まあアスリート向けにインソールを、提供していたりとか、あとはクラウドファンディングこの間やってたんですけど、リカバリーのスリープウェア、バクネっていうウェアがあるんですけども、これを着て寝ると、まあ、快適な眠りにつくことができますよっていうような、そういう、商品を作っている会社さんでございます。で、僕が今回ご紹介したいのが2つありまして、インソールですね。インソールライトっていう製品と、あとはテンシャルのマスクでございます。この2つを購入したので、ちょっと話していきたいなと思うんですけど、まずはインソールライトの方について。これインソールライト っていうのは、歩いても疲れない体を目指そうっていうことで開発されたインソールになっています。で、もともとあったインソール、ポロンっていう素材を使った衝撃吸水性と反発性のあるインソールっていうものがもともとあるんですけども、まあそれのライトバージョンですね。少し、その不衝撃吸収性は、少し、そがれているんですけれども、ただ、メッシュ素材を使っていて、通気性に優れて軽くなっている、だったりとか、値段がかなり、下がっている、というようなのが特徴の、がインソールライトというものになっています。で、このインソールですね、両方とも共通する特徴が、足のアーチを上げてくれる。で、なので、歩いててもとても疲れにくいというような特徴があります。どういうことかというと、足っていうのは、アーチがあります。で、そのアーチで歩くときにかかる、体重の圧力とかを、分散してくれるんですね。橋とかを、思い描いていただくとわかるんですけども、橋ってこう丸みを帯びたところがあって、その上にこう車とかトラックが何台通っても崩れないようになってると思うんですけども、あれと同じ機構が足にもありまして、足の全体重がそこにかかるわけじゃないですか。何十キロもある重みがそこにかかるのを、衝撃を分散してくれるっていう機能が人の足にはついています。で、その足の中で立方骨っていうところがアーチの司る中で大事な骨になるんですけども、その立方骨の部分を押し上げる機能がついています。立方骨に当たるところがちょっとボコッとなっていて、そこで足を支えて、アーチを、内側のアーチを作ってくれるのが、このインソールライトの大きな特徴になります。で、アーチのところをしっかり上げることによって、衝撃を分散してくれるっていうのと、これはテンシャルの方で言っておりますが、指先をこう正しく使えるようにしてくれるんですね。浮き指と呼ばれる指がしっかり地面にくっついてない状態になってる人ってすごく多いんですね。指先が使えないと歩くときに体重がしっかりとこう体重移動できなくなってしまうので、なかなか体のバランスが安定しないっていうところがあります。なんでこの特許技術を出してるみたいなんですけども、指先を正しく使えるようなアーチサポート、このインソールライトはやってくれるってことですね。うん、これ、僕も履いていて、この間ウォーキング行ったりとか、あとは立ち仕事が多かったりするので、そういう時に履いたりしてるんですけども、うん、全然疲れずに、特に歩く時なんかは、8キロから10キロぐらい歩いたんですけど、もう全く疲れずに、足の運びもスムーズに、歩くことができました。で、最初はやっぱり足の裏が押し上げられてるので少し違和感はあるとは思うんですけども、そこについてもまあ慣れてきてとても動きやすくしてくれるっていうのがこのインソールになっていると思います。アーチのところをインソールを使って改善するっていうのは結構反対派の人もいたりして、要は自然にこうアーチが形成されてるのが一番いいわけですよ。裸足の状態で足裏の機能がしっかりとあるっていうのが本当は人間本来の力になっているので、まあ要はインソールを使うとそこの部分が弱くなってしまうよねっていうの主張は正直あったりはします。足裏がしっかりしていないと膝に痛みが出てきたりとか、連鎖していって骨盤とかの機能にも影響してきたくる可能性があったりとかっていうのがあるので、裸足の時にいかにできるか、いかに安定しているかっていうのは本当は大事なんですけど、まあでもこうやってインソールを使って日々の足の疲れとか改善されるんだったらそれはそれでもいいのかなっていうのは個人的には思っています。この足裏の機能とか足の機能とかって僕大学の時にいろいろと、調べていたこともあったんですけど、マジで大事なので大事だし結構面白い世界なので、まあどこかでまた話せたらなと思います。で、僕はと言いますと、結構扁平足気味なんです、昔から。なかなかアーチができなくて、足の裏がよく疲れたりするんですけど、このインソール使い続けて、まあ、アーチができてくれたら、それはそれでいいのになぁとか思いつつ、まあ、どうかなっていうところもありますね。まあ、要は使い分けなのかなとも思いますけれども。で、テンシャルのインソールと言いますと、インソールライトと普通のインソールの他に結構いくつかバリエーションがありまして、子供向けのインソールがあったりとか、あとはゴルフ用だったりとか、意外とビジネスマンに嬉しいのが革靴用のインソールですね。少し薄めになっていて、革靴にした時にしっかりとフィットできるようなものになっています。で、これ一つ注意したいのが、インソール って結構運動に使う人も多かったりすると思うんですけども、まあ球技とかで結構方向転換を頻繁に使うようなもの他については、向かないみたいです。そこを対象としたものではないので、ウォーキングとかランニングとかもいけるかな、歩く走るぐらいのものであれば、あ、書いてありますね。ランニングがジョギング程度の軽い運動に使用いただくことは可能ですが、急なダッシュ、強い踏ん張りを必要とする強度の高いスポーツの使用は、製品の消耗を早めのためお控えくださいというふうに公式のページに書いております。すぐ下手っちゃうので、普段使いで使うのが一番いいかな。ランニングぐらいまでにしといた方がベターかもしれません。続いては、マスクですね。順序としてはインソールの方が先に製造されていました。で、多分コロナが出てきて、それからこのマスクが確か販売されたような気もしています。で、公式のページには、息苦しさがなく集中力が高まる通気性が高いスポーツウェア素材使用ということで、運動中もさらっと息をするっていうテーマで作られているそうです。これつけながらいろいろやったりしてみたんですけど、運動するときに本当にいいですね。通気性も確保しつつ、抗菌抗ウイルス消臭効果を搭載していると。マスクの生地に加工を施して、まあ、そこの効果を、担保していると。で、顔にもすごくフィットするんですね。まあ、立体構造とかになってるみたいです。これは、うん、まあ、マスク製品とかが結構多いかなと思うんですけども、レギュラーサイズ、S サイズだって、顔の大きさにも、合わせて付けられるようになっています。僕自身は普段不織布のマスクをしていて、人前に立って、話をする機会とかもあるんですけども、そういう時は大体不織布をしています。大体というかほとんどですね。効果については、不織布のマスク、やっぱり信頼性が高いかなって思うんですけども、何分も話す気には、やっぱり息が苦しいんですよね。慣れないとどうしてもぜいぜい言いそうになるっていうのがあります。なんですけども、このテンシャルのマスクの方は、まあそこは息苦しさ全くなくできるかなと思っています。まあマスクの自体に先ほど言った抗菌抗ウイルス効果が持たせているので、気をつけつつ、運動はしたいよねっていう時におすすめです。それこそさっき言ったウォーキングとか、あとはジムでトレーニングするときとか、あとはまた自転車でサイクリングときなんかは、これとてもいいんじゃないかなと思いました。僕自身は自転車に乗るときにこれ試してみたんですけども、その時は片道30キロぐらいの道を走ってたんですけども、息がとってもしやすかったですね。かつ、不織布のときだと取ったり外したりしないといけないんですけども、まあそれがなくて済むっていうのもとても良かったです。花粉症に対しては、ちょっとどうかなっていう感じではありました。僕は花粉症持ちなので、いくら息がしやすくても、花粉が入ってきちゃうともう全然ダメなんですけども、自転車乗りながらこれをつけて走っていた時は、まあ薬と併用だったのと、花粉症のシーズンが終わりかけだったっていうこともあって、全然大丈夫ではあったんです。なので、全くダメじゃないかなっていう形には思います。ダメな時はもう薬飲んでマスクしてもダメなので、まあある程度効果あるかなっていう気もするんですけども、まあいかんせんさっきの理由があるので、ちょっと評価は、花粉症に対しての評価は保留かなっていう感じですね。で、これ、テンシャルの面白いのが、まあこれいろいろ横展開してるとこもあって、マスクスプレーなんかもね、一緒に販売してたりとか、あとは確かマスクにね、企業広告載せられるように、あ、企業広告じゃないや。ロゴ入りか。企業のロゴ入りのマスクなんかを、まあ作れるようになってるんですね。まあ、うん、他の企業でも出してるとこもあったりはするんですけども、もし、これをお聞きの企業の皆様、企業の担当者の皆様、ご興味があれば、テンシャルさんの方に聞いてみて、ください。まあ結構コンディショニングに関わる製品を作ってるのが多いので、あまりスポーツをしない人、まあ僕はスポーツする方ですけど、日常的にスポーツをしない人にとっても、健康を高める、維持する上で、魅力的な製品をこれからも出しそうだなっていう、予感がしています。なので、ここからも結構注目をしていきたい会社さんかなと。思いました。まだ、2018年創業、ま、実はその前に、会社の名前を変えているので、実はその前からもちょっとやってるんですけども、まあ、若いベンチャーの会社ということで、これからもチェックをしていきたいかなと思っています。これを聞いたあなたも、ぜひチェックをしてみてください。はい。というわけで今回は、スポーツコンディショニングカンパニー、テンシャルさん の製品がすごいってことについてお送りしてきました。あ、スポーツコンディショニングカンパニーっていうのは僕が勝手に言ってるだけですからね。お送りしてきましたアイダユの今日も今日とて物よかし、そろそろお別れのお時間です。感想フィードバックはツイッターでハッシュタグシャープ今ゆかをつけてぜひつぶやいてください。今ゆかの綴りは imayuka です。また僕の電源できるラジオというブログもやっています。ガジェット情報だったり気になるコンテンツ情報を発信しているので、よければそちらもチェックをしてみてください。ノートもやっております。ノートについては日々考えていることだったり、自転車でどこ行ったとか、そういう情報も載せていますので、こちらも合わせてよろしくお願いいたします。はい、ということで、そろそろ終わりなんですけども、一つお知らせがございます。YouTube のチャンネルが実はあるんですけれども、そこで、過去のアーカイブというか、そこで並行して音源も YouTube でも上げていきたいなと思っています。で、今、過去の配信を1回ずつアップロードしているので、ぜひこちらもチェックしてみてください。Spotify、Apple Podcast、そして YouTube などなど、いろんなところで、どこでも聞いていただけるように、いろいろアップしていきたいと思いますので、ぜひ聞きやすいところでお聞きいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は、アイダユーでした。さよなら。